第1章2、高階修司。日本人にとって美しさとは何か。
まあ、今回はまず内容的には文化論、あるいは、芸術論と言っていいかもしれませんよね。まあ、いろんなジャンルがあるんですけれども、まあ、基本的には、大体ね、文芸論とか、科学とか、まあ、自我とか、まあ、ね、ある程度のジャンルってのが、限られてますので、ね、こういったジャンルを意識することによって、次にまた文化論が出た時に、まあ、非常に理解しやすくなります。もう一点が、今回は、前文でやったようなイコールの関係、具体抽象の関係をしっかりと頭に置く。プラス、対立関係。ね、これを意識していきます。で、文章を読むとき大事なのは、これは長い文章の中の数行の要点をしっかり捕まえる。で、この要点が、抽象ですよね。そして、それに対して具体例とか。まあ、こういったのが具体です。具体抽象ってことを意識して、要点となる数義を捕まえる。そして、それを頭の中で論理的に整理をする。だから、説問に対して論理的に答えることができる。これを徹底してやっていきましょう。で、今回のテーマは、対立関係ですけども、なぜ対立関係が大事なのかと言いますとね。今、筆者が、文章を書こうと思った。なぜ文章を書こうと思ったのかと言ったら、多くの人がそれを知らないか、もしくは違った考えを持ってるからでしょう。みんなが知ってること、常識、みんなと同じ考えならば、わざわざ筆者が不特定多数に向けて文章を書き、活人する必要はないですよね。ってことは、筆者の頭の中には、いつでも反対の考え方があるんです。そこでね、今度は主張に対して反対のものを引っ張ってくる。大きく2つあります。比べるため。例えば、日本について述べたかったら、西洋と比べてやる。これを対比と言っています。もう一つは、あえて反対意見を引っ張ってきて、それをひっくり返せばいい。反対意見をひっくり返すことによって、自分の主張が正しいと論証できますよね。まあ、こういったね、対立関係ってのもほとんどの文章で出てきますから、具体抽象のイコールの関係、対立関係を意識して、この文章の要点を捕まえ、頭の中で論理的に整理できたかどうか。ね、このあたりを意識してほしいと思います。さあ、そしたらば、第一、第二段落を、読んでください。
西欧世界においては、古代のギリシャ以来、美は、ある明確な秩序を持ったものの中に表現されるという考え方が強い。その秩序とは、左右相称性であったり、部分と全体との比例関係であったり、括弧 A、基本的な幾何学形態との類縁性など内容は様々であるが、いずれにしても客観的な原理に基づく秩序が美を生み出すという点においては一貫している。逆に言えば、そのような原理に基づいて作品を制作すれば、それは美を表現したものとなる。典型的な例は、現在でもしばしば話題となる八頭身の美学であろう。人間の頭部と身長が1対8の比例関係にあるとき、最も美しいという考え方は、紀元前4世紀のギリシャにおいて成立した美の原理である。ギリシャ人たちは、このような原理を、カノン、基準と呼んだ。カノンの中身は、場合によっては変わりうる。現に、紀元前5世紀においては、優美な八頭身よりも、相長な七頭身が基準とされた。だが、七頭身にせよ八頭身にせよ、何かある原理が美を生み出すという思想は変わらない。ギリシャ彫刻の持つ魅力は、この美学に由来するところが大きい。
さあ、第一段落見てやると、西欧の世界においては、こう書いてあります。で、こういう時ね、気をつけてほしいんですよね。ほとんどの文章ってのは、日本について言いたいんですよね。日本についてもしくは、この人間について。で、西欧についてだけを述べた文章が出ることは、まあ、ゼロとは言わないけど、ほとんどないと思っていい。ということは、言いたいのは、日本についてですよね。ということは、これ対立関係から入ったと意識すればいい。で、どっかで日本の話になるだろう。じゃあ、どっから日本の話になるのか。ってことを捕まえてやればいいんですよね。で、こういうように論理ってのは先を予測して確認するように読んでいきます。まあ、最後まで日本の話にならなかったら別にはそれで特に困ることはないと思います。じゃあ、西洋の世界においてどうなのかと言ったら、で、これは、古代のギリシャ以来、美はある明確な秩序を持ったものの中に表現される。ってことは、西洋の世界では美はある明確な秩序を持っている。こうあるんです。で、それが大切ならば、必ず形を変えて繰り返されます。で、そうやって読んでいくと、下に行数が書いてあります。で、4行目で、客観的な原理に基づく秩序、こう書いてありますよね。つまり、西洋の美ってのは、明確な秩序がある。客観的な原理に基づく秩序。これが美を生む。ここ線引っ張っとけばいいと思いますね。これが要点でしょう。そして、次。第二段落を見たら、典型的な例はとあるからわかりますよね。第二段落が、これが飾り、具体例でしょう。ならば、読まなくてもわかる。つまり、西洋世界における美は、これは客観的な原理に基づく秩序がある。と言って、その証拠となる具体例を挙げた。ということは、第二段落は具体例であって、飾りですよね。ですから、客観的な原理に基づく秩序が抽象であるならば、大段落の、例えば、八頭身の美学。これは、具体ですよね。で、ギリシャ人の場合は、美は八頭身と決まってるんですよね。だから、例えばね、現代ね、個性的な、例えば、体よりも頭が大きいような、こんな人間を描いたらば、ギリシャ時代は、もうその段階でダメなんですよね。原理に外れてるんです。で、こういった原理を、カノンと呼んだと書いてありますよね。で、カノンってのは、中身は変わるかもしれない。例えば、ある時代は、八頭身。またある時代は七頭身のが美だとされたかもしれない。でも、ね、こういう客観的な原理があることには変わりがなかったの。さあ、そこで、12行目かな。ある原理が美を生み出すという思想は変わらない。ということは、さあ、頭の中整理できてますか？第一、第二段落は、西洋世界における美の話。そして、西洋世界ってのは、客観的な原理に基づく美がある。この原理をカノンと言ったんですよね。あとはいらない。さあ、次、第三段落を、読んでください。
もっとも。この時期の彫刻作品はほとんど失われてしまって残っていない。残されたのは大部分ローマ時代のコピーである。しかし、しばしば不完全なそれらの模刻作品を通してかなりの程度まで原作の姿を伺うことができるのは、美の原理であるカノンがそこに実現されているからに他ならない。原理に基づいて制作されている以上、彫刻作品そのものが、まさしく、美を表すものとなるのである。
さあ、第三段落行きましょう。もっともという言葉をチェック。つまり、筆者が どう読むかという論理的な道筋を示した言葉がある。これが論理語です。もっともとか、正しとは何かと言ったら、これは、条件なんですね。つまり、今、筆者の言ってることっていうのは、認めながらも、もっともと言って、例外を、出したり、あるいは条件をつけたりする。これがもっともですよね。ということは、第三段落は、おそらくね、条件をつけてるのではないのか、と思って、読んでいきます。どういうことかと言ったらば、もっともこの時期の彫刻作品は、ほとんど失われてしまって残っていない。残されたのは、大部分、ローマ時代のコピーである。で、こうやってね、まあ、もっともと条件つけてます。まあ、ギリシャ時代にはカノンがあった。と言っても、実は、ギリシャ時代の、作品、彫刻は残ってなくて、ローマ時代のコピーしかないんだ。でもコピーを見る限りは、やはりカノンがあるんですよね。16行目、美の原理であるカノンがそこに実現されているからに他ならない。で、というように、もっともというのは、ただ条件をつけただけで、筆者の主張、ね、これを、ひっくり返すもんではない。これが逆説と違うっていうことなん。ということは、第一段落から第三段落も、やはり西洋の話で、ね、美にはカノン、客観的な原理があるんだ。これでおしまいですよね。さあ、次は、第四、第五段落を、読んでください。
だが、このような、何々という考え方は、日本人の美意識の中では、それほど大きな場所を占めているようには思われない。日本人は、遠い昔から、何が美であるかということよりも、むしろ、どのような場合に美が生まれるかということに、その感性を働かせてきたようである。それは、実体の美に対して、状況の美とでも呼んだらよいであろうか。例えば、古池や河津飛び込む水の音という一句は、古池や河津が美しいと言っているわけではなく、もちろん水の音が妙音だと主張しているのでもない。ただ、古い池にカエルが飛び込んだその一瞬、そこに生じる緊張感をはらんだ深い静寂の世界に、芭蕉はそれまでにない新しい美を見出した。そこには何の実体物もなく、あるのはただ状況だけなのである。
さあ次に、どっかで日本の話になるはず。まあ、特に逆説に着目すればいい。そうすると、第四段落でだがとある。で、ここでひっくり返してますよね。そして、このような何々という考え方は、日本人の美意識の中では、それほど大きな場所を占めているようには思われない。さあ、ここで、やったなと思わないと。思った通り、日本の話になった。第四段落から。で、しかも逆説のだがってことは反対なので、対立関係ですよね。となったら次は、西洋の美に対して日本の美はどうなのか。ね、そこが要点となるはず。と、こう書いてあります。日本人は遠い昔から何が美であるかということよりむしろ、さあ、次チェック。どのような場合に美が生まれるか。これが日本なんですよね。だから、西洋の美は何が美なのか、何が、つまり、カノンに基づいていれば美なのだ。に対して、日本は、ね、これは何が美じゃなくて、どのような状況で美が生まれるかなんだ。で、次。さあ、22行目で、君たちは、やったなと思わないと。それは、次チェック。線引っ張ってください。実体の美に対して、状況の美と書いてる。で、こういうように、大事なことってのは、ね、こういう、特別な言葉でまとめてますよね。 で、これがキーワードになってきます。ということは、簡単に言えば、西洋の美は実体の美。実体の美ってのは、何が美なのか、何がに当たるものはカノン、客観的な基準。に対して、日本の場合は、状況の美。何が美じゃなくて、何でもいい。それが、どのような状況にあると美が生まれるのか。さあ、そこで、皆さんの頭の中は、西洋が実体の美、日本が状況の美。ここをしっかり頭に置く。で、こうやって頭に置くと、おのずと説問に対して答えが浮かんでくるんですよね。で、課題の部分が答えになることは、めったにありません。そして次、日本の話になったから、必ず次には証拠がいる。わかりますね。具体例。これも飾りでしょう。と思って、第五段落を見れば、例えばとはある。さあ、もういいですよね。例えば、具体例です。古池や川津飛び込む水の音。まあ、場所の有名な句ですよね。で、これは状況の美。この具体例ですよね。ちょっと見てるとね、ただ古い池に蛙が飛び込んだその一瞬、そこに生ずる緊張感をはらんだ深い静寂の世界。場所はここに新しい美を見出したんだ。ってことは、これは状況であって、そこには、ね、これ蛙が飛び込んだだけという状況であって、美が実体となってるわけではありませんよね。さあ、そしたらば、どこまでが日本の実体の美の具体例なのかを考えて読んでいきましょう。第6、第7段落を読んでみてください。
日本人のこのような美意識を最もよく示す例の一つは、春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて、という文章で知られる。枕草子冒頭の段であろう。これは春夏秋冬それぞれの季節の最も美しい姿を鋭敏な感覚で捉えた、いわば模範的な状況の美の世界である。かっこ B。 春ならば夜明け、夏は夜、そして秋は夕暮れというわけだが、その秋について清少納言は次のように述べている。秋は夕暮れ、夕日のさして山の葉糸地高なりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり、まいて狩りなどの連ねたるが糸小さく見ゆるは糸おかし。これはまさしく夕焼けの空に小鳥たちがパーッと飛び立っているところという、あの現代人の美意識にそのままつながる感覚と言ってよいであろう。日本人の感性は千年の時を隔ててもなお変わらずに生き続けている。
さあ、第六段落、日本人のこのような美意識を最もよく示す例の一つは、とある。ということは、ここも具体例ですよね。証拠の二つ目、場所、もう一つは、枕草子ですよね。ね、これも、ね、何が美しいかじゃなくて、春、夏、秋、冬と、ね、本当にこう、状況の美の世界を描いたのが、枕草子の世界なんだと。まさに日本の美ですよね。で、第7段落、これはまさしく夕焼けの空に小鳥たちがパーッと飛び立っていくところという、あの現代人の美意識とあるから、さらに次見ると、日本人の感性は千年の時を隔ってもなお変わらず生き続けてるとあるから、変わってないんですよね。だから千年前の平安時代から現代に至るまで、日本人の美意識は変わってない。つまり、状況の美。ということは、第6、第7段落は、あるいは、芭蕉の第5段落を含めて、飾りです。ここにね、読んでいくと、長い文章でも、要点となる箇所は、わずか。ほとんどが飾りなんですよね。それが、ね、こう分かると、頭の中がすっきりします。 さあ次は、第8段落最後まで、読んでください。
実体の美はそのもの自体が美を表しているのだから、状況がどう変わろうといつでもどこでも美でありうる。ミロのヴィーナスは紀元前1世紀にギリシャの植民地であった地中海のある島で作られたが、21世紀の今日、パリのルーブル美術館に並べられていても、その美しさに変わりはない。仮に砂漠の中にポツンと置かれても、同じように美を主張するであろう。だが、状況の美は、状況が変われば当然消えてしまう。春の明けぼのや秋の夕暮れの美しさは長くは続かない。状況の美に敏感に反応する日本人は、それゆえにまた、美とは万古不易のものではなく、移ろいやすいもの、儚いものという感覚を育ててきた。移ろいやすいものであるがゆえに、一層貴重で、一層愛すべきものという感覚である。日本人が春の花見、秋の月見などの季節ごとの美の鑑賞を年中行事として特に好んで、今でも繰り返しているのもそのためであろう。
さあ、じゃあ第8段落、どうなるか見ていきましょう。実体の美はそのもの自体が美を表しているんだから、状況がどう変わろうといつでもどこでも美であり得る。また西洋に戻りましたよね。第7段落までが日本の美、状況の美。第8段落で実体の美に戻った。さらに次のミロのヴィーナスっていうのはその具体例だから飾りに過ぎない。カッコに入れてやればいい。でももうわかりますよね。言いたいのは日本の美だからどっかでひっくり返るはず。じゃあそこで何を着目して読んでいきますかと言ったらば、43行目。さあチェックしましたか。だが逆説ですよね。状況の美は状況が変われば当然消えてしまう。で、こうやって日本の状況の美に変わりました。次はそのまた証拠飾り。長くは続かない。春の明けぼのや秋の夕暮れの美しさは長くは続かない。一瞬ですよね。桜は散るからこそ美しけれ。ね、こういうふうにね、歌で歌ったと思うけど、あれもそうですよね。その散るその瞬間、その一瞬の美、状況の美が美しい。だから45行目、万古不易のものではない。移ろいやすいもの、儚いもの。で、これに最後まで、日本人は春の花火、秋の月見など季節ごとの美の鑑賞。これも状況の美ですよね。で、これはね、例えばお花見が年中、やってるわけじゃないですよね。お花見というね、このね、実体が美しいんじゃなくて、この今の瞬間しかお花見ができないという、その状況が美を生んでいる。ということは、第8段落は、ね、これは、実体の美と比べて、日本人の状況の美というように、今までの議論をまとめた結論ですよね。と考えたら、この文章、頭の中はすっきりしましたか？要点と飾りを、見分けることができましたか？そしてそれを論理的に整理するときに何が必要かと言ったらば、要点を見つけるのは具体抽象のイコールの関係、そして西洋の実体の美、日本の、状況の美、これを整理するのが対立関係。このように論理的に読むから頭の中は論理的に整理ができる。そこで次には設問を論理的に解いていきましょう。